イナホーレーディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
佐藤天音監督と私イナホが制作した京務の裏話やレンタルの始まった新耳袋 G メン冒険編などの裏話を佐藤天音監督に聞いてきました。
佐藤天音監督とのですね、あと、はい、その僕稲穂とのその馴れ初めというか出会いを、ね、
結婚したみたいな僕ら結婚
する。いやだってもうだってもう 4,5 年経ちますよ。もう盟友ですよ。
そうです、はい、盟友ですよ、ね、
盟友ですよ。もうだって
4,5 年経つの
経つよ。もう結構初め会ったのが光 TV の企画で、
そうですね、
映る物語っていう
はい、角川さん のホラー小説とか、
そうホラー
実は怪談ものを、うん、原作にした
いろんな監督
オムニバス形式でやった光 TV のドラマ、
6人の監督で、ホラーの短編を映像化したんですけど、その中の一編で岩井志摩子さんの、
そうですね、有吉反省会とかレギュラーで出られてあのヒョウ柄のタイツを着たそうそう変なおばさんっていう
の、振り返ってはいけないっていう作品を佐藤天音監督がまあ監督したんですよね。でその時にちょっと僕がスタッフで入ってて、
うん、
であれね、確か安田英樹監督、
そうですね、安田さん
に、そう僕が、はい、誰か知らないって聞いたら、そう安田くんが残酷映画祭、残酷学生映画祭だっけ、
学生
残酷映画祭に出てたの僕覚えてて、
同期なんですよね。
そうで、そうそうそう、あ安田英樹監督に誰かいないかなって聞いてみたら佐藤天音くんのことを教えてもらって、で新宿のマックで会ったんだよね初め。
あそうですね、なんか南口かなんかの
そうで結構そこでホラーの話で盛り上がって、
うん、
あ佐藤くんいいなと思って、
意気投合までが早かったっ
す。そうそうそうそれでね、うん、振り返ってはいけないを撮って、まあ、これも結構大変だったというか
いやでも本当に結構紆余曲折して、最初はだって角川さんでっていう話は今も、ね、前も最初から変わってないですけど、
ね、
まあ、別の脚本というかなんかね原作があったりして、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
結局その原作で撮らなくなって途中から、ね、岩井さんの原作になったりとかしたんですけど、
そうだね、
まあ、もう結果的にはやっぱあの岩井志摩子さんですからね。
そうね、
大先生です
よ、うん、しかも出てもらってるからね。
ボッケー協定僕読んだことあったし、
僕もあるよもちろん。
やっぱもうまあすごい方だから。
あとさほら三池さんの撮ったさボッケー協定
ありましたね、
あれに出てるよね、
して出して、
やばい。
それでそうなんですよ、
やばい。ボッケー
協定の岩井さんの原作短編をね、
うん、
やるってなった時に、
うん、
僕の中でやっぱりその三池さんのボッケー協定に出てた岩井さんを思い出して、うん、であ出れるんじゃないかなと思って、
ね、
岩井さん出てもらった方がいいんじゃないかなと思って、
あの役やば
かった、原作提供だけじゃなくて、うん、出演もしてもらうっていう、
まあでも振り返ってはいけないではまともな役で出てくれた
けど、ね、まともですけどやっぱりオーラ
オーラやばかったね。
幽霊役とかでも何でもないのに、うん、やばいおばさんとかそういう設定でも何でもないのになんかやばさがもう出てるんですよね。
岩井さんのオーラすごかった、
ね、ただもんじゃないかっていう独特のなんていうんですかね、画面でのこの支配力っていうか、
ね、
岩井志摩子ワールドみたいなのがもう
オーラあるよね
あるんですよ、うん、そこが面白かったですね。
そうかっこいいよね、うん、そうそうそうそう、
いやあれも岩井さんの原作、その岩井さんが出されてるいくつかの中の短編なんですよね。
そうそうそう、
見開き1ページですからね。
そうそうそう、
見開き1ページの振り返ってはいけないっていう本当に短い話を24分尺にするっていうので、
う
ん、もうほぼオリジナルですよ僕の。
そうそうそう、
だから岩井さんのアイディアいただきつつ、
うん、
それで脚色をかなり大きくさせてもらった
んですけど。そうだね、結構脚色したよね。
いや楽しかったですね。
楽しかったよね。
ま、今思えばあれが初めてちゃんとまともに受けた商業のお仕事で、
そっか、
その前にもまあ一応商業でやったんですけど、まあっていう感じのバイトに近い形だったんで、うん、ちゃんとああいう監督代、監督代としてみたいな感じで請求書書けるの初めてっていう
。 さあ、あれさ、もう本当に見ればわかるけども、
はい、
もう3分か5分に1回なんかあるからね。
そうですね、
霊現象起きすぎだからっていうね。
いやあれね、なんかサービス精神って言えば
いや
なんかね、こう起こさないと気が済まないですね。
あ、まあ、君の差がだよね、もうね。
そうですね、なんか常に幽霊が出るか誰か死ぬ か, な
んか。いやあれね、今見ると結構ショックよ、結構怖いよ。うん、
あれどういう話かっていうと、
結構怖かったけどね。
今なんだって何だったっけって言ったら、監督の俺が何だったっけって言ったらあれだけど、
まあそうだね、
まあ、ある廃屋にロケに来た、
うん、
売れないグラビアアイドルと、
うん、
売れない芸人が、
ね、
恐怖現象に怪奇現象になっていくんだけど、
だ、ね、
実はその怪奇現象の裏には、
うん、
その2人の知られざるバックボーンみたいなのがあって、
うんうん、そうそうそう、
実はその2人はその廃屋に昔来たことがあって、
そうそうそう、
この廃屋でこの2人ともう1人の女の子が仲良く遊んでたと、
うんうんうん、
まだ若い頃に。
そうだね、
でその女の子が今色恋沙汰でその2人のせいで自殺しちゃって、
うんうん、
その子の幽霊に、
うん、
この何年か越しに襲われるってことなんですよね、うん、廃屋を再び訪れたことによって。で振り返ってはいけないっていうのは、その常にその背後にその女の子の幽霊がいる。でその子に肩を叩かれたら、
そうそう、
振り返ったら死んじゃうと、
そうそう
そう、その後ろに幽霊がいるからっていう意味と、その過去の忌まわしきその思い出っていうのを思い出してはいけない、
うん、
思い出すことによってその幽霊がまあ復活するというか、その幽霊がまあ出現する、
うん、
忘れることが大事なのであって、
うん、
思い出すことで出てきちゃう忌まわしいものもあるよね、うん、みたいな、ダブルミーニング、
なるほどなるほど、
記憶っていうところと、まあまあ、
振り返ってはいけないがね、
うん、っていうのを振り返ってはいけないっていうタイト
ルに込められてるんですけど、すごいさすがですね、佐藤監督。
あれがもう常に3分とか5分に1回の割合で何か怪奇現象とかが起きるっていう、ね、
そうそうそう、
どんどん、
で、なんだっけ、録音部役で出てくれたあの彼、
はあ、
名前なんだっけ、
あ、石川誠也くん、
あ、石川さん、石川くん、石川さんとは
何、石川誠也くんはあれですよね、変態の主演ですよね。
そうそうそうそう、
学生残酷映画祭でグランプリを取った。
今石川さんって劇団入ってる
んですか。石川くん、そうですね、劇団員やってて、
そうだね、
この間メインキャストで出て
た。おお、すごい。
あと結婚しました。
おめでとうございます。君の本当ね、同級生頑張ってんね、すごい。
頑張ってはいますけどね、みんななかなか売れないんですよ、残念ながら。
頑張るんですよ、そこは。
つるんでた連中の誰が疫病神なのかって思
で、あれですよね、その石川さんを次また主演にして、はいはい、僕とあの佐藤くんで一緒に撮った教務
という映画がありますよね。振り返っていけない撮って、
そう、
2年後か1年後、それでなんかまたやりましょうって話になったんですよね。
そうそうそうそう、
商業ではないけど
自主でやろうって、稲穂
さんと一緒になんか自主映画やろうよって話になって、
そう僕もあの天音くんと撮ったのすごい楽しかったから、
なんか面白かったですね、
そう、一緒になんかやりたいなって言って、
うん、
で、あのカメラマンも滝沢くん、
そうですね、振り返っていけない
のカメラマン、
カメラマンで僕のその立命館時代の同期でなんですけど、彼もまた巻き込んで、だから主演、あの振り返っていけないのは早役だったんですけど、その彼、石川くんを主演にして、でカメラマン滝沢で、
そうそう、
で稲穂さんと僕でっていうのを変わらず、
こちらは今 YouTube で見れますので、ぜひ見てほしいんですけど、
ね、
これもそう、
凶悪の凶、
凶悪の凶に
夢です、
ね、夢これもね、
その CM を何回も見るっていう、
そう、
ループものの短編で、何分、5、3分ぐらいかな、
そんなもんですね、
3、4分の短編なんですけど、うん、
これも1日撮りで頑張って撮ったんだけど、
ね、1日撮りでしたね、
ちょっといろいろね大変でしたね。まあ、
企画段階は楽しかった、ね、
そうそう、企画
いろいろ
ロケ班とかもすっげー楽しかったんだけど、
すっげー楽しかったんですけど、撮影当日にいろいろあって、当日
ちょっとね、いろいろ大変でしたね。
まずそのロケ地が、まあ、どことは言わないですけど、あの深い森がある、
そうそうそうそう、
あの関東の
某
森、
そう、
某
森、うん、
某森で、でそこでロケ班もちゃんとしてここで撮ろうって決めてたんだけど、
そうそうそう、
実際当日そこに行くと、
そう、
まあ、いろいろあって、そのいろいろあった何があったのかっていうのを今からお話ししたいんですけど、
いやね、
稲穂さん覚えてるの、何があります、ます、
まず
新宿朝集合して、そ
う、あれもうめっちゃ早かった、6時ぐらい
で、ね、6時ぐらい
に集合、そうで、みんなちゃんと来てくれて、ね、で意気揚々と出発したんですよ。
そうですね、
でガーって行ったら途中で霧が結構濃くなってきて、
うん、
うわー、これミストっぽいねって話してたのが結構覚えてるね、初め覚えてる、
わあ、そうだ覚えてる、
そうそうそう、
めっちゃ霧っぽくなったんですよね、
霧っぽくなって、で降りたら、
うん、
高速降りて あの車走ってたら、
はいはい、
動物の死骸があったのよ。
ああそうだ、
そう
一般道走ってたら
動物の、そう死骸が
犬かなんか、
そう犬、確か犬、結構でかい死骸があって、
何回も踏まれた感じのね、
なんかもう不吉じゃんっていうみんなで話してて、でそれでそうそう、そしたらその次、
はいはい、
あのもう大破した事故車、
あそうだ道路脇になんか大破した事故車があって、あの、ね、警察とかめっちゃ来てて、
ちょっともうね雪がちょっと残ってるぐらいだったんでね。
そうでしたか、
ね、雪残ってたの、
そうか、それでスリップしたってこと
かどうか分かんないけど雪は残ってた、ちょっと、うん、
でも完全にマッドマックスみたいな感じになってましたよね。
そうそうそう、
大破の仕方が
やばかったよねあれ、
すげえことになってるぞ、繰
り返ってて、うわこれもうマジやばくね今日って思って、
なんか嫌な感じしましたよね。
そう僕ここまで一ここまでね不吉な感じのする撮影はなかったね。でその後もちょっとですねいろいろあって、たんですけど、まあ
ロケ地ね、ロケハンしてた場所に着きましたって
行ったら、なんとですね、そう
そうそう、ロケハンしてた時に、
うん、
なかった
なかった
車がその入り口のところに置いてて、
なんかね、
しかもその車がねミニバンみたいなやつ で、
そう
でナンバープレートがないんですよね。
あのですね、あの皆さんね、ナンバープレートのない車が森にあるとこ想像してください。つまり特定されたくないってことなんですよね、多分乗ってた人
は、ね、
そうこれマジ怖いっすよ、やばい、もう
これはなんでこれがあるんだろうって、
ね、
まあでもそこまでね深く考えずにってわけじゃないけど、やっぱり気にせず、
そう
ちょっと気にしないようにしようって言って、
そうそう
そ
う、
その入り口からその横目にナンバープレートのないミニバンを見ながら、奥のねその森の方に入っていくわけです
よ。滝沢カメラマンと天音くんが2人で、
そうですね、そうそうそうそう、まず僕と監督の僕とカメラマンの滝沢で、まあちょっとちゃんとその場所が
撮影でき
る状態かどうかって見に行ってきますって言って、2人でちゃんと迷子にならないようになんかいろんなビニールロープとか伝ったりとか、なんかね、なんかヘンゼルとグレーテルみたいな感じでなんか足跡をなんかうまいこと目印残しながら行って、そしたらまあその実際目的地っていうかロケハンの時にここって決めてたポイントにたどり着いて、あよかったよかったって俺がなんかほっこりしてたら、滝沢がすごい顔で俺の肩をおいおいっつって叩くわけですよ。え何何って思って滝沢があれあれ見ろよって言って指さした方向見たら、
はいはい、
首吊りロープが、
えマジ
っ
すか、
首吊りロープがあって、それロケハンの時なかったものなんですよ。
やばいっすね。
でロケハンってそのいつだっけ4日ぐらい前、
うん、
その日の4日ぐらい前に行ったんだけど、
うん、
この4日間ぐらい、
うん、
今日までの4日間ぐらいまでの間に首吊りロープがあるってことは、
うん、
作ったってことはまあここで、
うん、まあ、
まあ、
もしかしたらね、
うん、まあっていう、うん、あったんだろう
っていうの で、
でもうめちゃくちゃビビって、
嫌ですねそれ、
2人で大の大人が絶叫してその場から逃げて、
うん、
で稲穂さんたちと合流して、
ね、で、ね、
もうやめましょうここで撮るのやめましょうって、
ちょっと不吉すぎるって言って、
だから多分あの入り口にあった、
うん、
まあ、ナンバープレートのない
あのボロいボロい車ね、うん、
が、
うん、かもね、うん、
まあおそらくそこで
首を
吊られて、
もしかしたらね、
うん、もしかしたらね、
うんうん、
で遺体は回収されたんだけど、
もしかしたらね
もしかしたらねっていう、
いや多分生きてるよ今も元気に、
まあまあそう思いました、
今も元気に生きてる、
でプラン B ですよね。だからプラン A がもうダメになったから、
そうそうそう、でそうね、プラン B
って、じゃあどこで撮るっつって、うん、いろいろ2時間ぐらいまたロケハンが始まったんですよ、ね、当日もお昼ぐらいになっちゃう、
マジでやばいと、これ1日撮りで他のシーンも東京で撮んなきゃいけないんで、
そうそうそうそう、
ちょっと結構ケツが決まってるんですよ。
そうですね、でだから冬だったから日が沈むのもまあ4時、ね、
う
ん、4時ってか撮影ができるのがもう4時とかで、
そうそう、
あと4時間ぐらいで全部この森のシーン全部撮んなきゃいけない話になって、いろいろ探した結果、
まあ、
頭ね、
なんとかねいいとこ見つけて、そう
ちゃんと許可をもらってね、
そうそうそうそうそういいよって感じだったんだけどね、
ここで撮っていいよって言われた場所で撮って、
うん、
4時間で撮ったけど、まあ、脚本とだいぶ違う内容になって、う
ん、いやでもなかなか怖いのが撮れて僕は結構満足なんですけど、
あ本当ですか、
はい満足です
よ、かったです、
ぜひちょっと気になった方はですね、リンク貼っとくので見てほしいなと思います。ぜひ
凶悪の凶に
凶務です、凶務、
凶務、うん、
今あれですよね、その後から新見袋 G メンでしたっけ、
そうですね、
の監督に大抜擢、
監督をさせていただいて、
いや僕もずっと見てたシリーズだから、
か
天音くんが監督すげえと思ったもんあの時、
いや殴り込みシリーズって
大好きだから
伝説の日本を代表するあれですから、うん、日本本当に日本を代表する心霊ドキュメンタリーシリーズ。
そうだね、
皆川淳二とあれですよ、北野誠と
確かに
殴り込みってぐらい、その三大心霊ドキュメンタリーって感じですよね。
そうね、稲川さんも昔あったよね、
うん、恐怖の現場
って。そうそうそうそう、あの女の子二人連れてくやつね、うん、
まあでもやっぱりその殴り込みってシリーズのすごいところは、はい、やっぱりタレントが出ないっていう、
はいはい、
もう一切タレントが出ない、はい、基本映画秘宝とか、はい、まあ、シャイカーっていう、
はい、
あの制作会社さん、
はい、
シャイカーさんのスタッフさんとか、はい、あとそのキングレコードさん、
はい、
そういうその一般の業界
人、ね、ああなるほど
一般の業界人って言い方おかしいけど、要は素人ですよね。
で女性
で、ね、業界で働いてはいるけど、うん、その素人の人たちが心霊スポットに行って幽霊が実際にいるのか検証するっていう。
そうそう
そうそう。で面白いのはその幽霊にたたられないといけない、呪われないといけないからって言って、うん、あのお守りを持っていっちゃいけないっていう、数珠とかお守りを身につけて行っちゃいけないっていうルールがあったり、
はい
はいはい、あと女人禁制とか、
あそうそうそう、
女性が現場に来ちゃいけな い,
っていう。そうですね。
でそれは理由はしょうもなくて、うんうん、要は女性がその、うん、よく来るじゃないですか、心霊ドキュメンタリーって、
うん、
グラビアアイドルとか
がわわきゃきゃ
言う、花があった方がいいっつって、
うん、
でただその女性が実際いると、
うん、
要はそのカッコつけちゃうと、
うん、
女性の前で、
うん、
あのちょっと
男はカッコつけると、
男はカッコつけちゃうからそのカッコつけちゃうと、
うん、
あの
意味ないんだね。
一般のおっさんたちがわわギャーギャー騒ぐっていうリアクションがやっぱ基本的にメインの売り物なので、
うん、
そこでカッコつけちゃうっていうのはよくないっていう、
あなるほど、
コンセプトに反するってことで女性呼ばないっていう、うん、まあそれがルールですかね。でまあかといって女性が全くいないっていうのもちょっと切ないというか寂しいから、
うん、
ちょっと一松人形を一松人形をメンバーに入れようって言って、
いわくつきの人形ね、
いわくつきの呪われた人形、人形っていうのを現場に持ってくっていう。
名前なんだっけ、
あのね最初に出てきたのは伊勢ちゃんっていう、
あれな結構変わったんだっけ、
伊勢っていうのが初代一松人形の女性、唯一の女性隊員っていうので、うん、一松人形伊勢っていうのが出てきたんですけど、
はい、
その次に出てきたのがハチですね。
ハチ、ハチも今いるんだよね。ハチ
が2代目で今も
頑張ってる、現役の
一松人形。
なんかさハチさ壊れなかった、
ハチ何回も壊れてます殴り込みの時に前のあの殴り込みいつだっけな6年ぐらい前の殴り込みの時にその出演者のギンティ小林さん、
うん、
映画秘宝のライターさんですけど、
はいはい、
あのギンティ小林さんが橋の上から、
うん、
あのバンジージャンプするっつって、
うん、
その自分がバンジージャンプするわけじゃないんですよ、
うん、
そのハチにロープ巻いて、うん、ハチを、うん、橋の呪われた橋ってところから、
うん、
そのハチをロープで吊るしてバーンって投げたんですよ、
うん、
その時に、うん、なんかハチがどっか橋のなんか金属のどっか分かんないけど当たって、うんうん、なんか腕が欠損して
欠損したの、
欠損してもう
なくなっちゃった、
ね、手首がから先全部ないっていう、
うわ怖っ。今もあるの、今もないの、
今もないですよ、もう流れちゃいましたから川に、そのまんま。
そっか。
でその時だ
ったけ
ど、どのタイミングか忘れたけどそのやっぱハチに過酷なことをさせるんですよね、
うん、
そのふざけて。
そうだね、
心霊スポット行っておじさんたちがわわギャーギャー騒ぐだけじゃなくて、
うん、
このシリーズって結局そのおじさんたちが幽霊を取るために頑張るんで、
うん、そうだね、
そのわーわーギャーギャー騒ぐんだけど、
はい、
その中でどうやったら幽霊を取れるかっていうのを一生懸命考えて、
うん、
例えば女の子のね幽霊が出るって言ったら、うん、その女の子をね、
うん、
そのデートに誘ったら出るんじゃないかとか
言
って
なるほど
やるんですよ。でそのデートに誘う方法がバカバカしかったりとか、
はい、
そういうところが面白いんですけど、やっぱりそのこの女性隊員の8にも何かそういうことをさせなきゃいけないって言って、
はい、
そのバンジージャンプじゃないけど、
はい、
その過酷なミッションをわざと8にさせたり、
はい、
体を張らせたりするんですよ、
はい、
人間じゃできないことをもう何回もかわいそうな感じですよ8は
あのそんな新見袋 G メンですけど、
はい、
最新作が2月6日に
そうです、
ね、セル&レンタル開始、
2月6日から、
はい、
怪談新見袋 G メン、
はい、
冒険編、
冒険編
前編後編
って
2本立てで、
2本立て
レンタルされてるんですが、これがだからその復活編の続編として去年監督させてもらったやつが、
これもいろんなとこ
行ってますよね、最近出たんですけど、
はい、
そうですね、それもすごい、
いや僕も見たんですけど怖いですよ、もうちょっと行きたくないですよ僕。
だからやっぱこのシリーズって基本幽霊を挑発してあの幽霊を捕らえるっていうやつなんですけど、
はい、
今回はね、はい、山の神を挑発するっていう、
あれやばいですね、
あれはね幽霊とかじゃないから、
うん、
山の神ってなると呪いじゃなくてたたりなんですよね、
うん、あなるほど、 たたりね、
たたりなんですよ。だから僕は、うん、あのたたられたいっていうスタンスで行ったんですよ、うん、本当嫌なんだけど、うん、仕事だからたたられたいっていやいやながらそのやるっていう。
君体張ってんな。
めっちゃ体張りましたよそこは。
あれさ、
まあ、体張るってあのあれなんですよ。実際に体張ってるのは、うん、その山の神の、うん、そのまあ何だろう、何かしらの姿を捉えるために山に登るわけなんですけど、その山、うんが体張ったっていう。何かっていうと、その山が、
はい、
まあ、どことは言わないんですけど、うん、まあ、関東のものすごい高い山で、
うんうん、
まあ、標高2000メートル、まあ、2000メートル自体はそんな高くないんだけど、うん、その山自体がそのあの下ったり登ったりを繰り返しての2000メートル
頂上があるところで、途中道分かんなかったよね。あれ
そうで、なんで頂上に行くかっていうと、うん、その頂上に山小屋があるんですよ、
はいはいはいはい、
でその山小屋が呪われた山小屋なんですよ、はいはい、簡単に言うと。
どういう風に、
まあ、その山小屋に泊まった人が、
はい、
その頂上の山小屋の付近で、
はい、
まあ、ある怪奇現象に遭遇したと、
はいはい、
でそれは山の神の仕業なのか、はい、幽霊なのか、はい、ちょっと分かんないんですけど、
はいはいはいはい、
だからそれを捉えに行くっつって、実際にその話に基づいた場所に、山小屋に実際にみんな登るんですけど、そこが2000メートルの場所で、いや本当にね、2000メートルただね、
うん、
登るだけだったらそんなにきついけど、うん、きついけど頑張れるんですよ。まだ
だって片道5時間だっけ。
そう、
よくやるね。
なんで片道5時間かかるかっていうと、下ったり登ったりだから。
だって機材も持ってるわけでしょ。
そう、機材持って1人当たりだいたい8キロから10キロ。
うわー地獄だ。
8から10キロの荷物を背負って、かつカメラ持って、他にもなんかあの
きつすぎる。
そう、撮影とかたまにしながらだから、
うん、あ、そうそうそう、
撮影しながら登って、だから5時間ですよ片道。
いやー無理ですねそんな。
で途中で登ってる途中で、これ本編には入ってないですけど、
うん、
まあ一応登山客もいるわけですよ、
はいはいはい、
でめっちゃ登山に慣れてるお客さんが、
うん、
あのお兄ちゃんが20代後半ぐらいの人とすれ違った時に、うん、頂上ってあとどのくらいですかって聞いたんですよ、うん、なぜかっていうと、そのお兄ちゃんは下ってきたから、うん、
なるほどなるほど、
僕たちが向かってる側から来たから、うん、あとどのくらいですかって聞いたんですよ、
はいはい、
でその時僕らは、
うん、
もう結構歩いたから、うん、あと30分ぐらいだろうと思ってたんですよ。そのお兄ちゃんが、うん、あと1時間半ぐらいですかねって言ってきて、マジかそんなにあるのって思ったと同時に、
うん、
そのと思ったらお兄ちゃんがさらに、
うん、
僕めっちゃ登山慣れてますけど、
うん、
こんなにきつい山初めてです、頑張ってくださいって言って、そのままじゃあって言って下ってったんですよ。でもゾッとしてもマジでって言って、もう泣きながら、本当に嘘偽りなく本当に泣きながら登って、そのまま頂上ついて、
うんうん、
でまあそこで、まあ、景色はすごかったんですよ、
うん、
見晴らし台みたいなのがあって、うんうん、2000メートルから望む関東の山々が、
うんうん、
見上げるものじゃなくて同じ目線にあるっていう、
それはすごいね、
山と同じ目線にいる、
絶景だね、
本当に絶景で、それすごかったんだけど、
うん、
それで気分的にはもうみんな終わってて、
うん、
ああいい登山だったねみたいな感じでよし寝ようかみたいな、でカレーとかみんなでこう、なんか炊事とかやって楽しく登山をね、アウトドアを楽しんでたんですけど、うん、深夜になったら俺が言うわけですよ、
うん、
じゃあ今からやります撮影って言って、はいはい、でもみんな寝たいのにじゃあこれからじゃあ幽霊を挑発しますって、山の神を挑発しますとか言ってやり始めて、みんな避難が起こ
って あれって頂上まで行って一回休憩したんだ。
休憩しましたね。
寝れたんだね。
頂上に着いたのがやっぱ夕方だから、
うん、なるほど、
そうそうそう、そっから夜を待たなきゃいけないわけですよ。
あの山越えで寝たの。
寝ましたよ。
うわ、
いやでその山小屋って、そのもちろんね、片道5時間かかるだけじゃなくて、
うん、
あれなんですよ、避難小屋なんですよ、はい、基本。
あ、そうなんだ。
営業してないから、
うん、
何かあった時に泊まっていいよっていう。
あ、でも汚いよねあそこね。
そう、別に泊まっていいけど、うん、ほぼ廃墟なんですよ、
うん、
誰も管理人も営業もしてないから、
ね、あんなところね、
もう蜘蛛の巣だらけだし、ほこりだらけだし、
うん、
もうカビだらけだし、
うん、
でそこで一夜を過ごさなきゃいけないっていう、う
ん、
もう
最悪だね本当。
でそこでもくだらないことするわけですね、うん、僕らがまた、
うん、
本当に。でそれが一番やっぱり辛かったけど、
でもちょっとすごいのが撮れちゃったからね。
そうなんですよね。ただこれやっぱ撮ってる時は、
うん、
壮絶な登山、
うん、
映画、
うん、
サバイバル映画ね、でいいやと思ったんですよ。ちょっと開き直って、
うん、
心霊ドキュメンタリーなんだけど、
うん、
三角ドキュメンタリーになっちゃったてへみたいな、うん、そういう笑いをうまく編集して、そういう笑いを作ろうと思ったんですよ。怖い雰囲気は見せるし、
うん、
なんか起きそうな雰囲気はある中で何も起きなかったねっていう、
うん、
やっぱりうまくいかないね幽霊撮るのはっていう話で終わるつもりだったんだけど、
はいはい、
本当に撮れて
ちょっと、ね、
すごいものが実際撮れちゃって、
うん、
予想に反して。
いやあれね、
まあ、それはねぜひ、うん、レンタルでも購入でも本当に何とかして皆さん確認してほしいんですけど、 あの山小屋、そのね山小屋にみんながこもって百物語をやってたんですよ。みんなで怪談会をやってて、一人一人こう怖い話体験談とかを話していった時にあることが起きるんですけど、それがやっぱり今までのシリーズ史上最強なんじゃないかと僕思ってて、今までその殴り込みシリーズっていろいろ取れてはきたんだけど、すごいものも取れたんだけど、やっぱりね個人的にはもしかしたら科学で解明できるものがあるんじゃないか
って、はいはいはい、
何かしら、
はい、
今回すごい映像怖い映像撮れたけど、はいはい、これは何かの偶然なんじゃないかなって思ってる自分がいたんですよ、
はいはいはい、
編集しながら、
はいはい、
怖いけど、
はい、
なんかもしかしたら違うかもしれない、
うん、
怪奇現象じゃないかもしれないと思ってたけど、
うん、
今回僕が撮ったのは、
うん、
本当に怪奇現象これは本当にびっくりした。でなんかこの話す順序があれなんで、うん、ちょっと、うん今更かもしれないですけど僕信じてないんですよ、うん、基本、
うん、
ホラー映画大好きだし、うん、J ホラー大好きだし、
うん、
心霊ドキュメンタリーの編集も監督もやってるけど、
はいはいはい、
幽霊はいたとしても、
うん、
映んない、
うん、
基本、
うん、
そんなもの映んない撮れない、
うん、
だからその要は恐怖映像100とか、
うん、
よくやってるじゃないですか、
うんすね、
谷口とかも
やってますね、
やったりしてたけど、
はい、
そういうのって嘘なんですよ、
まあまあまあまあ、
本当の映像なんかないし、
うん、
実際撮れないし、
うん
全く信じてないんですよね、うん、恐怖映像っていうか心霊映像ってものを、
うん、
でもそんな僕が、うん、これは本当にやばい、
ビビったよね、
やばい、
ちょうどあのその頃君がツイッターで、
はい、
なんかやばいのが撮れたって騒いでたんだよね、
そうなんですよ、
で僕が LINE で「え何何?」って聞いたら、うん、いや本当やばいの撮れましたっていうの返ってきて、
うん、
で君の奥さんにもう見せたら、まあ、これもう本物だみたいなこと言ってて、
そうい
やーすっごい気になって、
あの僕の奥さんは僕より信じてないです、うん
はいはいはい、
本当に恐怖映像とかどうでもいい人だし、
はいはいはい、
全く信じてないんですけど、
はい、
むしろ今回の僕が撮れたって今言ってる映像に関しては、
はい、
僕より奥さんの方がビビってるん
ですよ、あなるほ
ど、僕より奥さんの方がビビってるってすごくないですか、
怖いね、
もう現場にいなかった人の方がビビってる、
うんうん
まあ、それはぜひ確認して
もらいたい、いやこれはねぜひ見てほしいですね、これ後編だっけ、
それが収録されたの後編ですね、
あもう
その冒険編シミミジーメン冒険編で前編後編ってあるんですけど、
はい
まあ、後編の方に収録されてるやつで、
いやもうね前編後編ぜひ借りてみてほしいですね、
これがすごい
んです、 Amazon でも売ってるんですよね、
うん売ってますよ、 Amazon でベストセラー1位です
よ、えマジで、
そうですね売り上げ1位です、
Amazon すげえじゃん、
まあ、これねちょっと語弊があるわけじゃないんだけど正しいんだけど、
はいはい、
Amazon の邦画ホラーっていうジャンルで1位、
邦画ホラーの分野で1位、ね、
邦画ホラーで1位です、
あでもすごいじゃん、
まあ、日々変動するんで今何か分かんないけど、
でも一瞬でも取れたわけでしょ1位、
まあ、そうですね、でも去年の復活戦の時も取れてたから、
お
ー G メンってこの殴り込みシリーズってのがもともとやっぱり皆さんに愛されてるんだなっていうのが本当に分かる、ありがたいんですけど、
いやすごい
本当に今回はすごいもの取れたなと思いますね、
これはですねぜひちょっと見てほしいです僕も皆さんに、いやすごいよ、
心霊ドキュメンタリーの監督って感じになってますけど、ね、完全今の話だと
そうだ、ね、
いや俺心霊ドキュメンタリーの人じゃないんですけど、もともとフィクションですからね、ドラマフィクションドラマを撮る
そうだ、ね、
そっち側の人間なんで、今はあれですよ、だからフィクションの方書いてます、
はいそれもすごい楽しみ
ですね、一生懸命嘘を作ってますだから今は、
楽しみです
それも、美しい嘘をだからそれドキュメンタリー形式じゃなくて本当にドラマで、
はい
長編映画にする
んですよ、それはまたキネカお森で見れるってことで、
ちょっとねどうなるか分かんないんだけど長編映画で怖いやつを、
いやもう楽しみですね、
今脚本執筆中
です、いや頑張ってほしい、じゃあはいまた次回のあまねくんトークを楽しみにしてもらえればな
あまたぜひ、はいはい、読んでください、
君は本当にちょっと話題が豊富なんでね
、はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます、失礼します、
はいどうも。